愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。昨年の秋から冬にかけて、家政婦の三田というテレビドラマが放映されました。このドラマは女優の松嶋菜々子さん演じる家政婦の三田あかりという主人公が、明日だけという母親を失ったばかりの一家に派遣され、そこで起こるいろいろな出来事を描いています。家政婦ですから、主人から命じられたことは、承知しましたと言って、基本的に何でもするんです。しかも命令であるならば、誰かを傷つけることさえもやりかねない、そういう危険性を持っていました。しかし不思議なことに、この三田を通して、バラバラだった家族がだんだんと一つになっていくんですね。どうしてでしょう。私の推測ですが、明日だけの人々は、三田が何でもお願いしたことを聞いてくれることをいいことに、無茶なことをどんどんお願いしていきます。三田は、それはいけないことだと、そう止めることなく、命じられたことをそのまま行動に移していくんです。命令した主人の願いというのは、本人の好き勝手な願いや、欲望の表れでもあるわけですから、主人の願いが実現すると、当然そこには恐ろしいことが起こります。家族の中に隠されていた問題があらわにされていきます。人間の欲望や罪によって現れ出てくる悲惨を目の前にして、明日だけの一人一人は、それらの問題と真剣に向き合うようになっていくのです。そして気づいたら、バラバラだった明日だけは一つになっていたのです。明日だけの人たちは、次に自分たちを変えてくれた三田さんに関心を持ち始めます。その一つはなぜ三田さんは笑わないのかということです。笑わないのにはきっと理由があるに違いない。何でも承知しましたという彼女ですけれども、笑えと命じてもそれだけはできないといつも答えていたのです。三田はその理由を語りたがりませんでしたが、ある時ついに自分の壮絶な過去を告げ、笑うことができなくなった理由を語り出すのです。悲しみを抱えた明日だけに使わされた三田もまた、深い喪失感を経験していたのでした。そしてこのドラマのメッセージの一つは、私たちが大きな悲しみを経験した後、その事実とどう向き合い、先に進んでいくのかということです。家政婦の三田の脚本家である湯川和彦さんは、三田誕生の理由について、当初は何でもできるスーパー家政婦を描きたかったようです。しかし昨年の3月に起きた東日本大震災を経験して考え方を変えたというのです。誰もが経験する悲しみ、喪失感とどう向き合ったらよいのか。その時に幸せそうな人が頑張ろうよとか大丈夫ですよとそう言っても説得力を持たないのではないか。そうではなくて深い悲しみを持った人があなたたちの悲しみはどんなに私たちが言ったって癒すことができません。そう言った方が説得力がある。要するに誰でもいずれは親を失うし、家族を失う。その時にあなたはどうするのかというのは、失った人からでないと素直に聞けない。そのように湯川さんは言うのです。三田自身も深い喪失感を経験した一人としてそのことに向き合いました。そして自分自身が経験した悲しみを通して、あることに気づいたのです。それは自分はもう意志を持ってはいけないのだということです。意志を持たないというのは人を愛してもいけません。感情も表に出してはいけないのです。当然笑ってもいけません。なぜなら自分がこうしようと思って行動すると、周りの人間、特に自分が愛する者たちが不幸になっていったからです。だから自分は一生涯、ロボットのように誰かから命じられたことをしていればいい。それが私の生き方なんだと、三田は信じていました。しかし、意志を持たないという仕方で、悲しみを乗り越えることができるのでしょうか。そうではないと思うんです。事実、意志を持つことを拒み続けた三田は、自分のことを幸せなどとは思ってはいませんでした。意志を持たなければ、自分が余計なことをしなければ、周りは幸せになるかもしれない。まあ、不思議なことに三田によって、明日だけの人たちは確かに幸せになりました。でも問題はここからです。彼女の問題は他者の幸せを共有できないことです。 一つになることができた明日だけは、ミタとその幸せを分かち合おうとしました。私たちの家族になってほしいとさえ言いました。しかしミタは拒否しました。私は家政婦であって、あなた方の家族ではないと。でも本当は明日だけの人たちを心から愛していたのです。愛を分かち合いたかったのです。でもそれを断ってしまった。人はよく、相手が幸せになるなら、私は不幸になってもいい。そう言いますけれども、それは本当なんでしょうか。家政婦のミタを見ながら、そんなことを思わされました。あなたの幸せが私の幸せというように、幸せは互いに分かち合ってこそ、本当の幸せだと思うんです。ミタも明日だけの人たちが大好きでした。愛することが好きでした。でも自分がその人を愛すると、また不幸にしてしまうのではないかということに恐れていたのです。そして失敗を繰り返すうちに、私は何もしない方がいいのではないか。私は愛に生きるに値しないと思うようになってしまう。あるいは誰かから愛される資格もないと、自分の方でも扉を閉じてしまう。そして最後には、私なんか存在しない方がいいと思い込んでしまう。そうやって人が愛する意志を持たなくなったとき、人間は本当の人間ではなくなっていくのです。これは家政婦の見ただけの話ではないと思うんです。私たちもよく知っているのではないでしょうか。愛には恐れがあるということを。しかし今日の御言葉は言うのです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れをも締め出します。一体どういうことでしょうか。この愛というのは人間が抱く愛ではありません。不安になって恐れにとらわれ、愛する意志を捨ててしまうような不確かなものではありません。そうではなくて、愛というのは神様の愛です。愛そのものが神様なのです。私たちが愛する生き方を回復することができるようになるために、神様がまず私たちを愛してくださる。そのことによって私たちも愛することができるようになるんだと、この手紙は語ります。神様の愛、それは具体的に言うと、神様があなたのために共にいてくださるということです。そのためにあなたのところに主イエスが来てくださった。主イエスが愛に恐れを抱く私たちの悲しみを、罪を、ご自分の身になってくださいました。愛することは確かに多くの労苦や心配が伴います。でもそこで、愛することは怖くない、大丈夫だと言ってくださる、主イエスがそばにおられるのです。